攻撃を表し、バレーボール界で活躍している久保成真選手と、全国大会出場を決めていた稲木。新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えて、前へ進む皆さんの写真を載っています。コロナを乗り越え、さらに高みへ。新型コロナウイルス感染症は、私たちの生活や経済に様々な影響を与えています。スポーツ界もその例外ではなく、大会が中止や延期になり、肩を落とした人も多いのではないでしょうか。今回は大妻市から飛び立ち、トップリーグで戦う古賀紗理那選手、NEC レッドロケット氏に話を伺いました。古賀紗理那選手は、大津中学校出身のバレーボール選手で、現在は NEC レッドロケットに所属。最高到達点305センチから繰り出されるスパイクを武器に活躍を続けています。コロナ禍でも今できることを少しでも次に生かすために。現在は感染症対策を行いながら練習をすることができています。主に毎朝の検温や体育館のボールの消毒などを行っています。6月までは体育館が使えなかったので、ボールを使った練習はできず、自宅でトレーニングを行いました。器具が使えないので筋力が多少落ちるのは仕方ないですが、できる限りのトレーニングと心肺機能が低下させないために、外に走りに行くなど、最低限のことだけ行いました。寝るのが好きで、自粛期間は昼寝も合わせて1日10時間くらい寝ていました。そのため、体が硬くならないようにストレッチは欠かさずに行っていました。ストレッチは小学生の頃から続けており、そのおかげなのか、今まで大きな怪我をすることなくスポーツを続けることができています。また、男子の試合映像を見て、自分たちに何か取り入れられることはないか研究をしています。練習が再開した今、少しずつチームに還元している最中で、試合でも早く試してみたいです。今までこんなに長い期間バレーボールをしなかったことがないので、立ち止まって見つめ直すといい機会にもなったのかなと思います。日常生活にも変化をもたらす新型コロナウイルス感染症。休みの日はよく行っていた。チームメイトとの外食ができないのが残念です。ただ、私たちのチームには未だ感染者は出ていません。これもチームに関わる皆さんがしっかりと感染症対策をしている証で、今、私が練習できていることにも感謝しています。年に2回の帰省が楽しみですが、私がウイルスを持って帰る恐れもあるため、今年はやめておこうと思います。その代わり、友人とのビデオ通話に挑戦してみようと思います。大津町の皆さんへメッセージです。目標としていた大会が中止になってしまったショックは計り知れません。ただ、今までの努力は決して無駄にはならず、これからの人生で必ず助けてくれる日が来ると思います。大津町でも新型コロナウイルス感染症の影響で苦労している人が多くいらっしゃると聞いています。私にできることはバレーボールです。少しでも皆さんに明るい話題をお届けできるように、まずは V リーグ優勝を目指して頑張ります。古賀紗理那選手へのファンレター宛先です。郵便番号 211-8666、神奈川県川崎市中原区下沼部1753、NEC 玉川事業部女子バレー。目標を見失わずに頑張る町の皆さん。動画配信サイトを活用。山本久志さん、コンバインド B、走り、幅跳び、ジャベリックボール投げ。小学5年生になり、全国大会に出場できるようになった初めての大会だっただけに、全国大会がなくなったのは残念ですが、しっかり練習を重ねて来年に悔しさを晴らしたいと思います。コロナの影響で休校となっていた学校も再開し、友達と楽しく過ごす日々が戻ってきました。 ただ一番楽しみにしていたスポーツテストがなくなってしまったのが残念です。今の自分の能力を数字で確認することができるいい機会だったのです。自粛期間は動画配信サイトを見て参考にしていました。言葉だけではなく、実際にやってみせてくれるので分かりやすいです。次の目標は、10月の学童オリンピックで大会記録を出して優勝することです。サッカーが1週間の楽しみ。山内真嗣さん、村田隆之さん、サッカーです。県の選抜メンバーとして町から2人が選出され、予選を勝ち抜き、初の優勝による全国大会の出場権を得ました。しかし全国大会は中止になり、3月からは体育施設が使えないため、チームでの練習もままならない状態でした。私生活でも福岡にいる娘と長いこと会えていなかったり、孫が生まれたが一度も抱けていないなど、しょうがないことではありますが、もどかしい日々が続いています。最近、ようやく週1の練習も再開し、いい息抜きになっています。今年の目標は去年中優勝だったリーグ戦で優勝することです。この頃には試合後の打ち上げができるようになっていればいいことなしです。感謝の気持ちを伝えるために大会の開催を待つ。岩下葵さん、竹野内葵さん、空手。自粛期間中は体育館が使えないため、各自で体力作りのため、体幹トレーニングや走り込みを行っていました。自分を変えることができるのは自分だという思いで追い込みました。ただ、コロナ前は九州内の高校に出稽古に行っていて、高いレベルで練習できていたが、自粛期間は対人での練習ができなかったため、自分のレベルがわからなかったのは困りました。岩下さんは中学最後の大会がなくなってしまったため、受験に向けて切り替えなければならないが、不完全燃焼でうまくいかないのが悩みです。今後の目標は先生や保護者に感謝の気持ちを伝えるために、全国大会で優勝することです。スポーツの町で町を元気に。新型コロナウイルス感染症により、施設の利用やチームでの練習ができない期間が続きました。スポーツを楽しめない、大会が中止になった、練習ができないなど困難に直面したことと思います。その中で自分のため、チームのために今何ができるかを考え、動画などで研究に重ね、練習メニューを工夫した人たちがいます。新型コロナウイルス感染症はいつ収束するかまだ誰にもわかりません。スポーツに限らず、新しい取り組みを考えることも必要になっています。新型コロナウイルス感染症を乗り越え、スポーツの力で街を元気にしようとしている人たちがいます。そんな人たちに勇気をもらいながら、私たちも高みを目指して頑張りましょう。体育施設利用の注意です。町では新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、社会体育施設の貸し出しを条件付きで再開しています。状況により、休止する場合があります。また申請時に感染防止策チェックシートの記入をお願いしています。感染症対策を行い、スポーツを楽しみましょう。詳しくは町ホームページをご確認ください。大津町長選挙、大津町議会議員一般選挙、投票日、令和3年1月31日日曜日。9月1日に開催された大津町選挙管理委員会で、任期満了に伴う大津町長選挙と、大津町議会議員一般選挙を同時に行うことが決定され、その選挙期日が令和3年1月31日日曜日に決定しました。投票所や投票時間、立候補者説明会などの詳しい情報は、町広報誌などで今後お知らせします。公職選挙法の一部改正による選挙公営制度の拡大。公職選挙法の一部改正に伴い、町でも9月議会で条例を制定し、選挙運動費用の一部を町が負担することとなりました。このことを公費負担といい、 公費負担する仕組みを選挙応援制度と言います。候補者の負担を減らし、候補者間の選挙運動の機会均等を図ることで、より多くの人の立候補意欲を高め、立候補しやすい環境整備を目指すため、これまで都道府県と市を対象としていた選挙応援制度を町村にも同様に拡大するとともに、選挙公営の対象拡大に伴う措置として、供託金制度が導入されました。地方選挙の選挙公営と供託金。選挙区、公営の有無、供託金額の順にお知らせします。選挙区分、県知事、選挙運動用自動車、マリ。選挙運動用ポスター、マリ。選挙運動用ビラ、マリ。供託金額、300万円。県議会議員、選挙運動用自動車、マリ。選挙運動用ポスター、マリ。選挙運動用ビラ、供託金額、60万円。市長、自動車、マリ。ポスター、マリ。ビラ、マル。供託金額、100万円。政令、指定都市、240万円。市議会議員、自動車、マル。ポスター、マル。ビラ、マル。供託金額、30万円。政令、指定都市、50万円。町村長、自動車、バスがマル。ポスター、バスがマル。ビラ、バスがマリン、供託金額50万円。町村議会議員、自動車、バスがマリン、ポスター、バスがマリン、ビラ、領区負荷が、領区回帰、公営対象、供託金額はなしが、供託金導入で15万円になります。候補者の得票数が一定数、供託物没収点というに達しない場合、供託金は没収となり、公費負担の対象外になります。町長選挙、供託物没収点は有効投票の総数割る10。町議会議員選挙、供託物没収点は有効投票の総数割る議員定数割る10となっています。例です。町議会議員選挙で議員定数16人、有効投票者数1万6000票の場合は、供託物没収点は100になるため、獲得票数が100票を下回る場合は、供託金は没収となり、公費負担の対象外になります。選挙運動自動車の選挙公営制度理由、候補者が業者などと金額のかかる契約、有償契約と言います。をすることが前提です。選挙運動用自動車借り入れでの公費負担額の算定。候補者は一般運送契約とその他の契約、個別契約のいずれかを選択することになります。今日の法定単価、選挙期間日数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額になります。生計同一親族からの自動車借り入れ、燃料供給、運転手雇用の場合は、公費負担の対象になりません。括弧例外があります。契約の種類、一般運送形式、括弧ハイヤー方式、限度額、1日1台64,500円、法定単価、かけるの1差、選挙期間、イコール、322,500円。その他の契約、個別契約方式の場合、1、自動車借り入れ契約、1日1台につき15,800円、法定単価、かける1価、選挙期間、イコール79,000円。2、燃料供給契約、1日7,560円、法定単価、かける1価、選挙期間、は37,800円。3. 運転手雇用契約、1日1人12,500円、法定単価×1価、選挙期間 イコール62,500円となります。町長町議選挙の選挙期間は5日間です。選挙運動用ビラの作成費の公費負担額の算定です。票の法定単価、法定前、数は上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額になります。選挙の区分、町村長選挙の場合、限度額、1枚 7.51 円、法定単価、かける5000枚、法定前は 37,550 円。町村議会議員選挙、限度額は1枚 7.51 円、法定単価、かける1600枚、法定枚数、イコール12016円。選挙運動用ポスターを作成費の公費負担額の算定です。票の作成単価、ポスター経費上数は、上限のため、それに満たない契約の場合は、その契約額が公費負担額になります。選挙の区分、限度額の順にお知らせします。選挙の区分、町村長選挙、町村議会議員選挙、ともに限度額は一緒です。1枚3,694円、法定単価による作成単価、かける98、ポスター掲示上数は362,012円。投票所での新型コロナウイルス感染症対策、安心投票。有権者の皆さんが安心して投票できるよう、投票所内の衛生管理に努めます。投票所入り口での消毒液の設置、投票所内の換気、事務従事する職員はマスク、フェイスシールド、手袋の着用、投票用紙自動交付機による投票用紙の配布、記載用鉛筆の消毒などを実施します。期日前投票所の業務補助員を募集します。町選挙管理委員会では選挙が行われる際に随時短期間従事できる業務補助員を募集しています。勤務内容です。期日前投票事務全般、案内、受付、投票用紙交付など、勤務期間、選挙が行われる際の期日前投票の期間など、選挙の種別によって期間は異なります。直近では、町長選挙と町議会議員一般選挙があり、その他の選挙が急遽実施される場合もあります。勤務時間です。午前8時30分から午後8時までのうち、7時間45分勤務の交代制、土日祝日勤務あります。賃金、日額6,960円、応募資格、特定の選挙運動に従事していない人、登録期間11月から2年間、応募期限10月16日金曜日、申し込み方法、役場総務課に本人が履歴書をお持ち、書類選考で登録を決定します。問い合わせは、町選挙管理委員会、役場総務課内、電話096-293-3111です。新型コロナ生活支援。町独自、一人親家庭など臨時特別支援金。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、経済的により厳しい状況にある一人親家庭などを支援するため、臨時特別支援金の支給を行います。対象者、国の一人親世帯臨時特別給付金、括弧基本給付の受給者で、10月1日、基準日時点で町に住民票がある。基準日から申請期限までに児童扶養手当の支給要件に該当する。支給金額1回単位。国の給付金に該当した看護する児童1人当たり2万円です。支給方法、支給を受けるためには申請が必要です。対象者には10月上旬にお知らせを送付します。申請様式などは町ホームページに掲載しています。申請期限は令和3年2月26日金曜日。町独自生活支援臨時特別支援令和2年度市町村民税額非課税の世帯に対し、 感染症予防費用や家計の安定を目的に支援金を支給します。対象者、令和2年度、超県民税非課税の世帯、10月1日時点で町に住民票があり、住民票上の世帯人全員が非課税の世帯。支給金額は1回限りで、1世帯あたり2万円。複数世帯の場合は、2人目以降は1人につき5000円加算。支給方法です。支給を受けるには申請が必要です。町で確認できる対象者には、10月上旬にお知らせを送付しますので、申請期限までに郵送などで申請をお願いします。令和2年1月2日以降に町へ転入した人には、お知らせは送付されません。全住所地の市町村が発行する世帯全員の非課税がわかる証明書を添えて申請が必要です。申請書様式などは町ホームページに掲載しています。申請期限は令和3年2月26日金曜日。問い合わせは役場福祉課福祉係。電話0906-293-3510です。新型コロナ経済支援です。熊本型飲食店等コロナ感染防止事業。1、感染防止対策アドバイザーを派遣します。訪問助言制度紹介。飲食店など。2、感染防止対策補助。感染防止対策取り組み宣言。ここで確認をします。3、のぼりなどで達成。4、事業主4分の1負担。補助上限10万円。緊急経済協力金の対象範囲拡充。売上が激減している飲食宿泊業者の感染拡大防止の取り組みに支給している協力金の対象範囲を拡充しました。期限は10月23日金曜日。新型コロナウイルス対策緊急個別相談会。これは事前予約制です。資金繰り、雇用、労働などの経営面で影響のある中小・小規模事業者の相談に対し、中小企業診断士、社会保険労務士などの専門家と連携し、相談会を実施します。対象は、町内、中小、小規模事業者、農業者も含みます。相談内容、家賃支援給付金、補助金、雇用調整助成金、持続化給付金、融資制度など。開催日は、令和3年3月までの毎週月曜日。時間は、1、午前9時から、2、午前10時30分から、3、午後1時から、4、午後2時30分から、5、午後4時から。場所、まちづくり交流センターです。予約、事前予約制となっています。役場商業観光課、商業観光係、電話0962933115です。まち家賃支援給付金。支援対象、国の家賃支援給付金を受給した事業者。給付額は申請時の直近1ヶ月の支払い賃金、月額20万円上限の3分の1の3ヶ月分となっています。問い合わせは役場商業観光課、商業観光係、電話0962933-3115まで。日本に住む全ての人と世帯が対象です。10月1日は国税調査。10月1日現在で令和2年国勢調査が全国一斉に実施されています。国勢調査は5年に一度日本に住む全ての人が参加する大調査です。調査票は届きましたか？調査票に記入していただいた内容は統計を作成する目的以外に使用されることはありません。10月1日現在のあなたの状況を記入しご提出をお願いします。調査票の提出方法が選べます。インターネットで回答するか、紙の調査票を郵送で提出していただくか、ご希望の方法で提出できます。 希望者には調査員による回収も行います。調査票記入時の注意点。黒の鉛筆かシャープペンで記入。ボールペンや色鉛筆では記入しない。濡らしたり汚したりしない。皆さんの回答が町の未来を作ります。皆さん一人一人のご協力をよろしくお願いします。問い合わせは役場広報制作課、企画制作課係、電話096-293-3118です。認知症に関する相談は、町地域包括センターへ。大津町認知症初期集中支援チーム。県認知症疾患医療センター。菊池病院の医師や医療、介護の専門職がチームとなり支援を行います。大津町認知症ケアパスガイドブックは、町地域包括支援センターや、役場介護保険課窓口で配布しています。認知症医療センターとは、認知症の専門医療機関としての対応に加え、専門医療相談などを行う機関です。月1回開催。物忘れ相談。これは予約が必要です。最近忘れることが増えたなど思い当たることはありませんか。県認知症疾患医療センター。菊池病院の相談員による認知症テストを受けることができます。医療機関の受診や認知症の予防に必要な食事や運動などのアドバイスを行います。日時は22ページ、町の相談をご確認ください。高齢者等見守りネットワーク協力団体募集。町と町内の企業や団体が協定を高齢者の見守り活動を行っています。車や建物などに貼っているステッカーが目印です。協力団体を募集していますので、問い合わせください。問い合わせは、町地域包括支援センター、電話096-292-0770です。ワクワク子育て中学。赤ちゃんの皮膚トラブルを防ごう。ポイントは、洗うと保湿。カサカサの赤ちゃんの皮膚は乾燥しやすいから気をつけなくて。保湿してますか？赤ちゃんの湿疹、皮膚炎の予防にはスキンケアが大事です。スキンケアで皮膚のバリア機能を保ち、アレルゲンが侵入しにくくなります。皮膚のバリア機能というのは、異物の侵入や体内水分の蒸発を防ぐ皮膚の働きです。アレルゲンはアレルギーを引き起こす元になる。ダニ、ホコリなど。スキンケアは清潔と保湿の。保湿は皮膚を乾燥から守るため、入浴後はなるべく早く保湿剤を洗う。皮膚を清潔に保ったら、たっぷりの泡で丁寧に洗う。すすぎ残しがないよう。皮膚トラブルを防ぐためにも毎日のスキンケアは大切にしてください。問い合わせは役場健康保険課、母子保健課。電話096-294-1075です。子育てカフェ、月1回、無料、予約が必要です。保健師や児童発達の専門家などが対応します。お気軽にご利用ください。日時、10月22日木曜、10時から12時。場所、まちづくり交流所、協力 NPO 法人。ペアレントネットワーク。駐車場は役場もご利用ください。役場子育て支援課、電話番号は、電話096-293-5981です。学校での取り組みなどをご紹介します。やってよかった運動会。町内の小中学校で規模縮小や入場の制限、消毒など新型コロナウイルス感染症の感染対策を行いながら運動会が開催されました。大津南小学校では入場できる人数を各家庭2人までとする入場制限や午前中までに終わるプログラムに縮小して開催しました。またプログラムの途中で手を洗う時間が設けられるなどいつもと違った運動会となりました。また、今年から普段の登下校時に利用している、首に巻く保冷剤を巻いて、 こまめに給水タイムを設けるなど、熱中症対策も施された中で子どもたちは熱戦を繰り広げました。問い合わせは、役場学校教育課学務係、電話 096-293-3349 です。大津よかとこ、ハロウィン。2020年10月25日、日曜日、13時から17時まで。とっておきの仮装して、みんなでハロウィンを楽しもう。受付、まちづくり交流センター、大津町大津、1189-2。場所、紀宝大津駅周辺、商店街。集めちゃおうスタンプラリー。商店街を回って、スタンプをコンプリート、景品をゲットしちゃおう。交流センターで用紙をもらって、景品交換に戻ってきてね。撮っちゃおう、フォトコンテスト。大津よかとこハロウィンのハッシュタグをつけて、インスタグラムにアップ。素敵な写真に豪華景品プレゼント。食べちゃおう、お菓子配布。協力店でお菓子をもらっちゃおう。新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、イベントに参加する方へのガイドラインを設けており、以下の項目はすべてクリアになる方のみ参加対象。イベント参加者ガイドライン。当日の検温とマスク着用は必須となります。1、本人、家庭、職場、近隣などにクラスターの発生、コロナウイルス感染者、感染の疑い、濃厚接触者、発熱者などがいないか。2、家族、職場、近隣からの反対がないか、承諾を得る。特に、高齢の方、乳幼児、妊婦、基礎疾患をお持ちの方が、身近におられる方は、特に配慮をしてください。3、発熱、倦怠感等、コロナ感染の疑いの症状がないか。1、2、3、いずれかにても当てはまる方は、イベントの参加は控えていただきますようお願いいたします。また、小学生以下の方は、必ず保護者の同行が必要となります。主催、地域おこし協力隊、お問い合わせ、まちづくり交流センター。連載、人権シリーズ、輝く人権。インターネット上での人権侵害をなくしましょう。近年の情報通信技術の発達により、インターネットは情報の発信や収集、コミュニケーションの手段として、私たちの生活に身近なものになりました。多くの人がパソコンやスマートフォンを利用し、生活のあらゆる場面で欠かせないものになっています。ネット上の人権侵害で、一方で SNS、ソーシャルネットワーキングサービスの利用者の増加に伴い、個人情報の掲載によるプライバシーの侵害や特定の個人に対する誹謗中傷、外国人、障害者などに対する差別的な表現の書き込みなど、インターネット上での人権侵害が大きな問題となっています。早くからインターネットに接している子どもたちが、トラブルに巻き込まれる例も発生しています。また、現在のように、感染症や 災害など、皆さんが大きな不安を感じている際には、デマやフェイクニュースなどの不確かな情報が一気に拡散され、社会に混乱が起きることもあります。ネットの向こう側にも、生身の人間がいる。SNS などでは、名前や顔を知られることなく、情報を発信することができるため、直接人と接する場合よりも、人権を軽視した行動をとってしまいがちになるのかもしれません。投稿する前に、もう一度自分で確認することが重要です。インターネットで繋がった先には、自分と同じ生身の人間がいることを、ルールやモラルを守って利用しましょう。その投稿、大丈夫ですか？問い合わせ、役場人権推進課、人権推進係、電話 096-293-7920、連載、人権シリーズ企画、きらめく人、大津町男女共同参画審議会、委員、本田美恵子さん。私は町企業連絡協議会から推薦を受け、今年度から男女共同参画審議会に参加しています。8年前にも参加しており、今回で2度目です。私の職場は全員が女性で、家事、仕事、子育てに奮闘中のお母さんが大半です。有給は子供の病気、学校行事、介護などでリフレッシュ休暇とは程遠いのが現状のようです。特に病気の場合は、突発的な休みになるので、まず、職場に迷惑をかけてしまうのでは、そういう気持ちが先に立ってしまいます。本当は職場に気兼ねすることが管理をしてもらいたいのですが、仕事と家庭の両立のためには、心の負担を軽減することも必要だと感じています。育面、家事面という言葉をよく耳にしますが、役割分担が難しい場合もあると思います。特に乳幼児にとって、お母さんの力は偉大と考えられがちですから、病気の場合は、お母さんに負担がかかってしまいます。これから親になる人も、子育てを卒業する人も、お互いが良き理解者として、助け合える職場づくりをしていかなければと感じています。25年ほど前、今の立場で仕事をすることとなり、様々な会合に出席すると、女性は私一人でした。女に何ができる？といった空気感に、とても息苦しく居場所がなかったことを覚えています。そんな中、心の支えとなったのは、応援や励ましの言葉。受け入れてくださった人がいたことです。もちろん家族の理解や協力なしにはできなかったこともたくさんあり、今日まで頑張ってこれたことは本当に感謝、ありがとうの一言です。まだまだ女性の社会進出は少ないように感じますが、職場や家庭で固定的な性別役割分担意識にとらわれず、男女が様々な場面で活躍できる対等なパートナーであるために、一人一人ができることをお互いに尊重し、助け合いの心を持ち続けていかなければと思っています。問い合わせ、役場人権推進課、男女共同参画推進係、電話 096-293-7920、環境プレス。環境美化の日を中止します。町では例年、6月と10月に 大津町観光美化の日を設定し、町内全域に環境美化運動を実施していましたが、本年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止します。土地の適正な管理をお願いします。私有地の雑草や樹木などを剪定を行わず、そのまま放置していると、通行の妨げになったり、歩行者や車両を巻き込む事故につながる恐れがあります。また、隣接地に雑草などが伸びることでトラブルにつながる原因になることがあります。その他にも、虫が湧いたり、町の景観を損ねることにもつながりかねません。荒れたままの土地は、人に迷惑をかけるだけでなく、違法投棄をされやすくなる原因にもなります。本来、違法投棄した本人が処分するべきですが、投棄した人がわからない場合には、土地の所有者が処分することになります。そのような問題が発生しないように、日頃から定期的な管理をゴミ分別大事件。ゴミ出しの注意点。1、ゴミ出しは午前8時30分まで。収集は午前8時30分から行います。地区や曜日で収集の順番が異なるので、必ず時間より前に出しましょう。2、ゴミは袋の中に入れてください。段ボールや草などを紐で引っ張り、ゴミ袋を紐に切り付けて出してある場合は収集できません。安全に袋の中に入れ、袋を縛って出しましょう。量が多い場合は、直接焼却場に持ち込むこともできます。基準、1本あたり。直径10センチ、長さ2メートル以内。持ち込み先、東部清掃工場、大津町、鶴城、1046番地。電話、096-293-5245。問い合わせ、役場環境保全課。環境保全係、電話 096-293-3113。 大津の仕事、大津町企業連絡協議会、本田機械工業株式会社、熊本製作所、すべての人に生活の可能性が広がる喜びを提供。本田技研工業株式会社、熊本製作所は、本田で国内4番目に設立した、日本で唯一の二輪生産者です。昭和51年に創業開始、本田の国内事業所の中で、最も広い敷地、そして最も恵まれた自然環境を誇っています。二輪車の開発から量産までを行い、パワープロダクツの量産し、ここ大津町で作られた製品は、国内はもとより、広く海外にまで輸出され、世界中の人々に愛用されています。これからもホンダの製品は、サービスを通じて、すべての人に生活の可能性が広がる喜びを提供する。取り組んでいきます。生産業務部長杉浦浩一さんの写真が載っています。素晴らしい人生は株に乗ってやってくる。運べる電気で楽しさ広がる蓄電池リベートの写真が載っています。企業概要、所在地、 菊池郡大津町平川1500業種製造業従業員数3300人事業内容二輪車の開発生産パワープロダクツの生産連絡先電話0962931111令和3年度保育所幼稚園の入園時の収入令和3年度の保育所小規模保育園幼稚園認定こども園の入園時を募集します問い合わせ保育所小規模保育園認定こども園保育所利用の場合役場子育て支援課電話0962935981幼稚園認定子ども園幼稚園利用の場合各園へお願いします。認定子ども園とは幼稚園と保育所の機能を合わせます。就学前の教育と保育を主体に行う施設のことです。保育所町内の保育所大津保育園室大津保育園分園1歳から2歳児杉水緑ヶ丘保育園三田市の一流保育園白川保育園森杉水保育園杉水大津いちご保育園銀野喜び保育園室風の子保育園木の水第二喜び保育園室町内の小規模保育園みんなのおうち木の水木中王子お日様王子チューリップ王子町内の認定子ども園保育所使用王子音楽幼稚園王子手続き役場子育て支援課で申し込み書を受け取り、必要事項を記入して提出してください。申し込み書配布、10月20日火曜日以降、同日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、毎週水曜日祝日を除くは、午後7時まで、申し込み受付期間、11月2日月曜日から30日月曜日まで、同日祝日を除く、午前8時30分から午後5時15分、毎週水曜日祝日を除くは午後7時まで、4月に入所できる児童数は、各園の令和2年度からの継続入所児童数で異なります。認定こども園、大津音楽幼稚園は、10月9日金曜日に入園説明会、要予約を実施します。予約は10月1日、木曜日。午前10時30分から電話で受け付けます。幼稚園、町立幼稚園、公立幼稚園、院内幼稚園、私立幼稚園は平川保育園、認定こども園、公立音楽幼稚園、幼稚園町の話題、町出身の大臣が誕生。 坂本徹氏が大臣として入閣。9月16日発表された菅内閣、町出身の坂本徹氏が記憶総括や町と仕事創生、内閣府特命、少子化対策、地方創生、担当大臣として初入閣しました。県出身の国会議員としては、松岡氏以来の14年ぶりの入閣となりました。坂本氏にこれからの抱負をお聞きしました。今回発足しました菅内閣において、一億総活躍、町と仕事を創生、内閣府特命、少子化対策、地方創生、担当大臣を拝命いたしました。私を育てていただいた大津町の皆様に、心より感謝申し上げます。私の原点は大津町です。全世代が活躍し、地域が活性化し、元気の良い子供たちの声が響く風景を、まず大津町に重ね合わせます。菅総理からは、農業と観光が地方創生につながるようにしてほしい、と言われました。全力で働きます。ご指導をよろしくお願いします。一億総活躍、町と仕事創生、内閣府特命、少子化対策、地方創生、担当大臣として初入閣した坂本徹氏さんの写真が載っています。プロフィール、昭和25年11月6日生まれ、大津町立陣内小学校、現在の大津南小学校、大津町立大津中学校、熊本商大附属高校、現在の学園大附属高校、中央大学法学部政治学科卒業、経歴、昭和50年、熊本日日新聞社入社、平成3年、熊本県議会議員初当選、平成15年11月、第43回衆議院議員総選挙初当選。平成24年12月、総務副大臣兼内閣府副大臣就任。第2次安倍内閣。令和元年10月、衆議院予算委員会総理。春の叙勲受章、教育の発展に貢献。令和2年春の叙勲で、那須由紀子さん陣内が、瑞宝総工賞を受賞しました。那須さんは、大津南小学校や大津小学校の校長を歴任し、平成22年から平成26年まで、町教育長として、町の教育、青少年の健全育成に努められ、その功績が認められたものです。9月3日に役場で行われた叙勲伝達式では、今回の叙勲に改めて感謝申し上げます。叙勲の名に恥じないように、日々暮らしていきたい、と喜びを語りました。おめでとうございます。叙勲を受賞した那須由紀子さんと平教育長の写真が載っています。新庁舎建設レポート。新庁舎では県産木材を使用します。新庁舎では県産の杉や檜を使用します。花粉症の人には厄介な杉ですが、 学名には日本を有するジャポニカの名名称がつく。日本原産の常緑針葉樹です。建築材料としても優秀で、軽くて強いのが特徴です。新庁舎で木材が使用されるものの一つに、屋外で2階以上の日よけ用のルーバーがあります。日よけ用のルーバーは防風、シロアリ防除材の加圧注入を行い、建築用最高の保存処理性能 K4 レベルが採用されており、木製ながら20年以上も腐らないと言われています。現在の着工からの進捗率は 30% です。オーズタウントピックス、夫婦の歴史に敬意を表して、第62回新婚夫婦表彰式、9月3日役場仮庁舎で、第62回新婚夫婦表彰式、熊本日日新聞社巡回表彰が行われました。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、式典自体は中止になりましたが、代表夫婦一組のみを迎えて、熊本日日新聞社事業局長より表彰状と記念品、町からお祝いの記念品を賜りました。熊本日日新聞社事業局長本田聖子さん、家入り町長尻原市長、宮本治さん、まさみさんご夫婦の写真が載っております。熊本日日新聞社事業局長本田照子さんから表彰状と記念品が新婚夫婦を代表して宮本さん夫婦に渡されました。その時の写真も載っております。山あり谷あり50年、新婚夫婦の皆さんのご紹介をします。提唱はなく、申し込み順にお読みします。坂本幸男、西子、森正光、西子、尻原一太、ゆり子、武田聖子、ひよこ、佐藤宮志、ひよこ、木村明則、さよこ、宮本治、正美、松永、君を明美、君を明美、岩下香織、マシン、坂本武則、美智子、田畑光一、美佐子、国分勲、ゆり子、西島洋一、豊子、杉本匠、涼子、古庄近則、人見、後藤進、久子、前田明宏、静子、村上竹下、雅子、高本国春、鈴子、沢山司、恵美子、岩崎昇、春よ、桜間重義、恵子、佐々井聖樹、美代子、荒木照之、安子、伊藤祐樹、美恵子、古庄長治、久美子、今村照夫、哲子、松島博樹、睦子、大塚秀信、純子、高田良一、久美子、井野関夫、清美、吉岡俊明、久美子、田上実、佐代子。新婚おめでとうございます。第62回新婚夫婦表彰式におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が深刻化し、残念ながら、例年の文化ホールでの開催を中止することとなりました。 生きの時代のご夫婦が築き上げてきた50年は、それぞれの人生劇場があったと思います。ご両人が主役を演じて、笑いと喜び、悲しみと涙の物語の中で、めでたく新婚を迎えられましたことに、心からお祝い申し上げます。皆さんがいつまでも夫婦仲睦まし、睦まじく、健康でご活躍されることを、祈念いたしましております。大津町長、家入りから。新婚を迎えた夫婦からのみ、おかげさまで新婚を迎えることができました。講師にわたり、いろいろな経験をさせていただき、皆さんのお力添えで、誰かなく過ごせました。50年間寄り添えたのは、お互いに理解を持っているからで、客役を共立ち、ゴルフや釣り、妻は主人とそれぞれに趣味を楽しんでいます。今後は、心身コロリを目標に、もう少しの間、皆さんとご一緒させていただきます。宮本おさみさん、おさみさんのメッセージです。大津インフォメーション。募集。1日行動相談を行います。行政相談週間、10月19日月曜から25日日曜の期間として、1日行動行政相談部が開設されます。新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、中止になる場合があります。1、1日合同行政相談部。国などをはじめとする行政に関する事情や意見、要望などを気軽にご相談ください。相談は無料。秘密厳守。事前予約不要です。日時、10月15日木曜、午前10時から午後3時まで。場所、桜十字工事、八代、1階多目的工事、八代。申し込み問い合わせ先、熊本行政総課事務所、電話096-324-1662、2、町で1日合同相談を開催。町では行政相談週間に合わせて、いろいろな相談に対し、正確な情報提供と適切な助言ができるよう、次の相談事業を開催します。相談は無料で、秘密は固く守られます。お気軽に相談ください。相談内容。法律相談。これは予約が必要です。行政相談。人権相談。心配事相談。当時生活相談。日時、10月23日金曜日、午前10時から午後4時まで。場所、町民交流施設、大津プラザ、研修室、ほか、変更の場合であります。申し込み問い合わせ先は、役場住民課、住民課、電話、096-293-3112まで。募集、ブロック塀などの撤去費用を支援します。地震発生時における人身事故の防止と避難経路の確保を目的として、危険なブロック塀などの撤去を実施する人に対して、その費用の一部を補助します。申請期限、12月11日金曜、対象となるブロック塀などの条件は、次の項目すべてに該当するもの。避難時に面したブロック塀など、ブロック塀などが面する道路からの高さが80センチ以上のもの。ブロック塀など自体の高さが60センチ以上のもの。 点検表による確認で不適合があり、安全性が確保できないもの。事業の対象者は、避難時に面する危険なブロック塀などの所有者。所有者以外の人が申し込む場合は、所有者の同意書が必要です。補助金額、上限20万円。一敷地あたり、次のいずれか低い額。ブロック塀など、撤去工事に要する費用の半分の2。撤去するブロック塀などの長さに、メーターにつき1万2000円を通じて超えた額。すでに工事が終了しているもの。すでに倒れているブロック塀は対象となりません。申請者の費用負担が発生します。他にも条件などがありますので、都市計画課にご相談ください。問い合わせ先は、役場都市計画課、建築係、電話096-293-4011まで。募集。フットケア教室参加者募集。足のケアは重要な介護予防の第一歩です。年齢を重ねていくと足の形、皮膚や爪の異常、巻き爪や水虫、特定部の感覚機能の低下を引き起こし、筋力低下、バランス能力低下を引き起こして転倒などにつながります。毎日何気なく使っている体の一部、足元から学び直しませんか。新型コロナウイルス感染症の流行状況で中止となることがあります。開講日、全5回、11月10日火曜、11月17日火曜、11月24日火曜、12月1日火曜、12月8日火曜、時間午後2時から3時30分まで、場所老人福祉センター集会室、対象者60歳以上の町民10人程度、感染予防のため人数を制限しております。定員になり次第締め切ります。必要なもの、筆記用具、お茶2回目から、バスタオル1枚、タオル1枚、手鏡、お持ちの畳、足のお手入れなどを行いますので、活動しやすい服装で参加してください。問い合わせ先は、役場介護保険課、役場保険課に、町地域包括支援センター内、電話096-292-0770まで。乳幼児、ロタウイルスワクチンは定期予防接種になります。ロタウイルス感染症の予防接種は10月1日から定期予防接種になります。ロタウイルスワクチンは乳幼児のロタウイルスによる胃腸炎を予防するものです。忘れずに接種しましょう。接種対象、町に住民票がある。令和2年8月1日以降に生まれた乳児。標準的な接種スケジュール。ワクチンは2種類、口から飲むワクチンあり、どちらのワクチンの効果、安全性に違いはありませんか。それぞれ対象率、月齢、接種回数が異なりますので、必ず同じ種類のワクチンで接種を完了してください。両ワクチンとも1回目の接種は生後14週6日までに済ませることが勧められています。2種類は、ロタリックスとロタシックがあります。 オタリックスは対象年齢10週6週後から24週後まで、接種回数は2回です。ロタキックは対象年齢10週6週後から32週後までとなって、接種回数は3回となっております。料金無料、9月30日までに接種した分の補助はありません。場所、町予防接種指定医療機関での個別接種、指定医療機関以外での接種を希望の場合はお問い合わせください。必要なものは、母子健康手帳、予診票、印鑑、体温計、ロタウイルス感染症とか、ロタウイルスが引き起こす急性の胃腸炎で乳幼児期にかかりやすい病気です。主な症状は水のような下痢、吐き気、嘔吐、発熱、腹痛です。感染力が強く、5歳までにほぼ全ての子どもが感染すると言われています。脱水症状がひどくなると入院治療が必要になることがあります。ワクチンを接種することでロタウイルス胃腸炎の発症を7割から8割減らし、重症化はほとんど予防できます。問い合わせ先は、役場健康保険課、健康推進係、町子育て研究センター内、電話096-294-1075まで。募集、令和2年度会計年度任用職員を募集します。職種、職種、勤務地の順でお伝えします。社会福祉士、包括支援センター、介護支援専門員を包括支援センター、看護師包括支援センター、管理栄養士、子育て健診センター、特別支援補助員、看護師、町内小中学校、給食調理員、学校給食センター、調理補助員、学校給食センター。申し込み期限、10月15日木曜。受付時間、午前9時から午後5時まで、同日、祝日を除く。申し込み方法、職種を記入の上、履歴書と各種資格証明書、写しを役場総務課に提出してください。任用期間、11月1日日曜以降から、令和3年3月31日水曜まで、職種により、翌年度に再度任用の可能性があります。その他、1、申し込み者については面接を実施する予定です。2、報酬は職種により月額、日額、時間額となります。3、勤務条件により期末手当が支給されます。任期は6ヶ月以上で、週15時間30分以上勤務する場合に支給されます。暮らしの伝言板、お知らせ、防災訓練は各地域で実施。10月25日日曜に予定している防災訓練は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、引くことの訓練をお願いします。役場は感染すると自然災害が複合した場合の避難所運営の訓練を森川小学校体育館で行います。問い合わせ先は役場小児科地域安全課、電話 災届を提出してください。森林法により、地域森林計画の対象となっている森林を伐採する際は、伐採及び伐採後の造林の届け出書を伐採を開始する30日から90日前までに、市町村長へ提出することが義務付けられています。自己所有の山林でも対象となる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。問い合わせ先は、役場農政課、農林委員会、電話096-293-3116まで。悪天で防止紛争の解決は、解雇や労働条件の変更など、労働者と事業主との間に起きたトラブルで、自主的な解決が難しい場合に、3人の委員が話し合いによる解決を手伝う斡旋を行っています。手続きは簡単で、費用は無料です。労働者は正社員であるか否かに関わらず、利用可能で、事業主も利用できます。話し合いが進まない。早く解決したい。そんな悩みを持つ労働者、事業主は、ぜひ、お気軽にご相談ください。問い合わせ先は、県労働委員会事務局、電話096-333-2753です。毒キノコによる食中毒に注意。食用キノコと似た毒キノコを食べて食中毒が毎年発生しています。キノコの判別は難しく、素人判断はとても危険です。食べられると確実に判断できないキノコは、採取したり食べたりしないでください。特に判断を誤りやすい月夜竹、草浦紅竹などで、食中毒が発生しています。問い合わせ先は、地区保健所、電話0968-25-4135まで。特定一般不妊治療、助成事業。特定不妊治療、体外受精や、顕微受精や、一般不妊治療、人工受精を受けた夫婦の経済的な負担を軽減するため、治療に応じた費用の一部を助成します。女性には申請が必要です。申請内容、特定不妊治療、平成31年4月1日以降に開始した特定不妊治療であり、県女性事業の承認を受けた日から1年以内であること。一般不妊治療、令和3年10月1日以降に受けた一般不妊治療であり、人工授精を受けた日の属する月の初日から負担して1年以内の申請であること、申請手続きに必要な書類など詳しくは町ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ先は役場健康保険課ご自保険の電話096-294-1075。講演講座、税務相談を実施します。無料、税に関する相談会を開催します。日時、10月8日木曜、11月12日木曜、12月10日木曜、令和3年1月14日木曜、1月28日木曜、2月4日木曜、すべて午後1時30分から3時30分まで。場所、役場仮教室1階、住民相談室。相談員、南九州税理士会の税理士。問い合わせ、役場、電化、住民税係、電話、 電話096-293-3117。障害のある人対象の職業訓練。1、在宅パソコン教育校。e-learningならではの個別対応です。受講は A、初心者、B、中級者、C、ビジネス実践から選べます。対象者、身体、視覚、聴覚、聴取、足、内耳、精神、発達、難病、高次脳、機能の障害ばっかり。指摘は相談に応じます。定員、10人。12月1日火曜から令和3年2月26日金曜日。受講料、テキスト代が必要。募集率期限、10月30日金曜。2、コミュニケーションスキルアップ。在職者訓練。職場で必要なコミュニケーションの技術や努力対処法、力の訓練。対象者、身体、足、知的、精神、発達、高次脳機能の障害がある人。身体、上肢、内耳。難病は相談に応じます。定員は9人です。期間、訓練では、期間内の月曜、水曜、12月2日金曜から令和3年2月24日金曜午後6時30分から2時間です。受講料、テキスト代が必要です。場所、株式会社、ラポート、熊本市。募集期限10月30日金曜。問い合わせ、県立高等技術専門校、電話096-297-9915。経営相談室、生活衛生関係の営業者や独立開業を予定する人への相談会を行います。相談内容、店舗の建築や対象の建築、人事、売上計画など。生活衛生委員会、日本政策金融公庫の利用方法と、所得税、消費税、相互不協申告など、日時10月19日月曜、午前10時から午後2時まで、場所、市中保険で、問い合わせ、公財、県生活衛生、営業指導センター、電話096-362-3061まで。子供の発達セミナー、無料。知的障害、発達障害のある人たちにどう接していいかわからないとよく言われます。そこで、彼らはどんな風に感じているのかを知ってもらい、理解を深めるために、疑似体験ワークショップを開催します。日時、2月8日、火曜、午前10時から正午まで。場所、町障害学習センター2階、旧会議室。内容、知的障害、発達障害の感覚を知ろう。子供たちはどんな風に見えてる？聞こえてる？高知、熊本市、京都なり、生徒、会長、西海さん。その他、参加を希望する人は事前にお申し込みください。後日も行っています。申し込み対応手続きは、役場福祉課、障害福祉課、電話096-293-3010。募集、赤ちゃんが生まれた家庭に、初めてバトルをプレゼント。また、ママを応援する気持ちを込めて、ご応募いただいたすべての家庭にプレゼントを贈ります。生まれてきてくれた赤ちゃんが、ハッピーに包まれることを願っています。応募条件、4月2日
近くが令和3年4月1日生まれで、県内に住民登録されている人、プレゼントのみな。童話カード、企業からのプレゼント、TKU オリジナルグッズを詰め込んだプレゼントボックス。中身は時期によって変わります。応募期限、誕生日から6ヶ月以内。応募方法、TKU のホームページから応募しています。問い合わせ先は、TKU、はじめて箱、銀局、電話 096-351-1130。振興総合計画等、協会委員会委員募集、町づくりの基本的な施策を示した、振興総合計画を作成しています。計画実施について皆さんに住民視点の率直な意見を聞くため、振興総合計画評価等委員会の公募委員を募集します。対象者、党内に在住か、在勤の20歳以上の人、募集人数2人程度、公募多数時は選考となります。2年間10月から内容年1、2回程度の平日の日中に開かれる会議に出席し計画の進行状況などに意見提案を行う報酬指定の報酬費用弁償を支給申し込み期限10月16日金曜申し込み方法住所氏名年齢と連絡応募理由などを簡単に記入し、メールで提出、または直接窓口にも持参してください。用紙は理由。申し込み問い合わせ先は、役場広報政策課、各政策課、電話 096-293-3118 まで。
道の駅小布施、営業時間について、物産館、工芸館、午前9時から午後6時まで。赤牛レストラン、よかよか。午前10時から午後6時まで。オーダーストップ、午後5時30分まで。町、鉄板からいの入荷中。10月下旬から1日、大津、認定熟成からいのを販売します。10月2日金曜から4日日曜、57号線、旧ルート開通記念セール開催。10月10日土曜から31日土曜の間の土日、ワクワク神戸モンキーズ春の足開催、雨天中止。芝生広場で午前9時から午後6時に随時開催。参加は無料です。問い合わせ、電話096-294-1600。プレゼント企画、広報プレゼント係まで、はがきまたはメールに、1、氏名、2、住所、3、電話番号、4、希望するプレゼント名、5、広報大勢の意見や感想を記入の上、ご応募ください。A、大勢に取れたて野菜を、やり。B、ドアスト熊本ホームゲーム英籍共通券を3組6人。応募先、はがき、郵便番号 869-1292 大津町役場。メール、広報、@town.oz.sumamoto.jp。10月25日日曜、午後11時59分出着、当選発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。安全安心大津町、ユッピーのワンポイント、運転手と歩行者がお互いに思いやりの心を持ち、交通事故を減らしましょう。刑法犯認知件数、令和2年8月集計。去年、本年累計8月中、前年の順に 性犯罪、駅の駐輪場での自転車盗難や車のタイヤが換気させられる器物損壊が発生しています。交通事故状況、令和2年8月集計、大洲署管内、今年累計発生件数125、8月中19、前年比マイナス21、うち大洲町累計45、8月中6、前年比マイナス5。死者数、大洲署管内、今年累計2、8月中0、前年比プラス1、うち大洲町累計1、8月中0、前年比プラス1。傷者数、大洲署管内、今年累計171、8月中34、前年比マイナス23、うち大洲町累計54、8月中9、前年比マイナス15。死者数は30日以内死亡の場合です。思いやりの意思表示、手前運動。手前運動で交通事故を減らしましょう。町内では令和2年に入って8月末までに45件の交通事故が発生しています。ここ5年の発生件数を比較すると、県内、町内ともに交通事故の発生件数が減少しています。さらに交通事故を減らし、安全な街づくりをするために、次のことに取り組みましょう。県内、町内での交通事故発生件数、平成27年、県内6641件、町内132件、平成28年、県内6151件、町内133件、平成29年、県内5786件、町内118件、平成30年、県内4784件、町内113件、令和元年、県内4104件、町内94件。歩行者は手を前に出して運転手に合図をしましょう。車は横断歩道の手前で停止しましょう。運転手は手を前に出して歩行者に合図しましょう。歩行者が手を上げると車の停止率は大幅に上がる。信号機のない横断歩道で歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止する自動車の実態調査結果。県警調査。手を上げず、横断時の停止率 25.8%。 手を上げて、横断時の停止率 73.7%。 ゆっぴーと学ぼう、安心ネット。インターネットによる子どもの被害や非行防止などを広く呼びかけるための YouTube 動画を作成しました。 SNS を利用して被害に遭った児童の約9割がデジタル運動を設定していません。子供のスマホなどには必ずデジタル運動を設定しましょう。大洲警察署、電話096-294-0110。町の相談、10月新型コロナウイルス感染症の影響で変更・中止の可能性があります。心配事相談、10月5日月曜13時30分から15時30分まで、人権啓発福祉センター本田康子。10月6日火曜13時から16時まで、老人福祉センター鈴木典子。10月13日火曜13時から16時まで、老人福祉センター本田康子、三原正夫。10月27日 火曜、13時から16時まで、老人福祉センター、東鶴見。11月2日月曜、13時30分から15時30分まで、人権啓発福祉センター、指導俊博。11月4日水曜、13時から16時まで、老人福祉センター、宇佐川久子。心配事児童相談、10月8日火曜、13時から16時まで、老人福祉センター、指導俊博。障害者相談、10月1日月曜、13時から16時まで、老人福祉センター、宮崎清一、北村豊子。11月2日月曜、13時から16時まで、老人福祉センター、鴨田悦子、北村豊子。人権啓発福祉センター、電話096-293-7920。老人福祉センター、電話096-293-2027。行政相談、10月23日金曜、10時から12時まで、大津プラザ、西村和正。法律相談、要予約、10月9日金曜、10時から12時まで、住民相談室、熊本県弁護士会。10月23日金曜、10時から12時まで、大津プラザ、藤本一郎。年金相談、要予約。10月16日金曜、10時から15時まで、住民相談室、年金事務所相談室。役場住民課、電話096-293-3112。教育相談、要予約。毎週月曜から金曜まで、8時30分から17時まで、教育支援センター、教育相談員。教育支援センター、電話096-293-2231。物忘れ相談、要予約。10月15日木曜、9時30分から12時まで。地域包括支援センター、会議室、認知症疾患医療センター。雇用相談、毎週、火、金、休日の場合は翌平日。9時から17時まで、障害学習センター2階、雇用相談員。消費生活相談、毎週火曜、金曜、10時から16時まで、新型コロナウイルス感染症の影響により、電話相談のみとお伝えします。消費生活相談員。火曜、金曜は、大津町。電話096-293-3111。月曜、木曜は、菊陽町。電話096-232-2112。水曜は、石原村。電話096-279-3111で、消費生活相談を受けることができます。地域包括支援センター、電話096-292-0770。ご誕生おめでとう。敬称は略させていただきます。お名前、届けた人の順にお呼びします。山崎康生、空さん、大津、キム・ヒロミ、ヨアさん、下町、渡辺俊介、阿部さん、森、北野俊彦、空さん、室、坂本義彦、松木さん、室、大山真嗣、秋葉さん、室、戸高義 吉宗、光さん、清水、竹之内光、海子さん、室、早崎義則、真弘さん、室、福田武雄、花江さん、三崎の、宇都宮健介、江ノ葉さん、清水、高田高江、清水さん、三崎の、松永、三久、李さん、大津、室原、新平、杉さん、大津、西山隆一、稲荷さん、大津、藤岡翔馬、隆さん、室、黒田達也、隆さん、金、野尻真由美、明さん、室、お悔やみ申し上げます。検証は略させていただきます。死亡者氏名、満年齢、住所の順に申し上げます。清水義孝、87歳、大津。青木義孝、95歳、平川。平山隆起、21歳、新。児玉里美、49歳、清水。田代輝隆、70歳、杉水。石原勝弘、73歳、室。豊岡隆夫、85歳、杉水。大塚豊子、94歳。藤本正時、89歳、院内。船井正信、86歳、隆夫の。平元次郎、80歳、松。船井義孝、87歳、高尾の。中村博、72歳、清水。藤坂達夫、92歳、矢後川。吉本麻美子、95歳、歌。倉岡久子、87歳、新町。お誕生、お悔やみのコーナーは、希望者のみ掲載しています。令和2年8月10日から、令和2年7月9日、届けです。町のカレンダー、10月。2日、金曜、大津図書館新刊。1日、月曜、町交流会館新刊。歴史文化伝承館新刊。大津図書館休館、障害学習センター休館。6日火曜、子育て研修センター休館、町運動公園休園。7日水曜、窓口照明業務延長19時まで、子育て研修センター休館。12日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。13日火曜、手話通訳設置日、町運動公園休園。14日水曜、窓口照明業務延長19時まで。15日木曜、体育施設等申請受付開始、令和2年11月分、一部利用制限の可能性あり、大津中央公園調整会議、令和2年11月分、17時30分から、子育て研修センター、19日月曜、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、大津図書館休館、障害学習センター休館。20日火曜、子供の発達セミナー、10時から12時まで、子育て研修センター、町運動公園休園。21日水 会議セミナー、老眼元年、10月から11月まで、9時から10時45分受付、子育て研究センター、窓口証明業務委員長、19時まで、23日金曜、1日合同相談、10時から16時まで、お受けください。26日月曜、町交流会館金館、歴史文化伝承館金館、王子図書館金館、障害学習センター金館。27日火曜、手話通訳がきっちり、町運動公園中央。28日水曜、実際にセミナー、令和元年、10月から11月生まれ、9時から10時45分受け付け、子育て研究センター、窓口証明業務委員長、19時まで、11月2日月曜、町交流会館金館、歴史文化伝承館金館、大津図書館金館、障害学習センター金館、休日当番日、薬局、10月。当番日は変更される場合があります。最新情報は、菊池広域連合消防本部指令センター。電話 096-232-933 でご確認ください。クローズアップ大藤。羊祭りの武者行列に参加する小学生のしつけも、ボランティアで長年続けている。子どもたちが施設を訪問した時の様子などが収録された DVD を慶長ボランティアで配っている。その時のお写真が載っております。文化庁委託による大津町子ども日本舞踊教室の子どもたちの発表の様子。小さな光も集まれば大きくなる。私にできることを。竹中美子さん、大津。子供たちが踊っている姿とご本人のお写真が大きく掲載されております。400年前から時代に合わせて、継承と新しい技法などでの宣伝を繰り返していった日本舞踊。ここ、大津の木にも伝統を守る人がいる。今回は、ボランティアで日本舞踊を教える、竹中美恵子さんをクローズアップする。せっかくの伝統を途切れさせたくないと始めた日本舞踊の指導。竹中さんは子供たちには日本舞踊はもちろんだが、合わせて礼儀と感謝の気持ちを学んでほしいと話す。日本舞踊には歌舞伎の要素が含まれており、歩き方や所作を通して礼儀を学ぶことができる。また、見る人が想像を膨らませるしなやかな動きが特徴だ。そのため、歌詞と踊りを並行して教えている。着物の着付けや道具の貸し出しなど、協力してくれる皆さんにも感謝の気持ちを持ってほしいと、竹中さんは語る。竹中さんにはもう一つの顔がある。仮設住宅やお年寄りの家を回る、継承ボランティアだ。継承とは、相手の心に寄り添い、相手の話をありのまま受け止めて聞くこと。10年前から活動を続け、毎日、聞き取った内容を県に報告している。時には子供たちと一緒にお菓子を持っていくことも、子供の人を笑顔にする力には、かなわない、と誇る。コロナ禍では、県庁に訪問するのに難しい。お年寄りに感染の危険を与えるわけにもいかない。それでも困っている人、寂しい人、話を聞いてほしい高齢者が増えているのも現実だ。竹中さんは、子供たちが施設を訪問した際の映像など、今までの活動を収録した DVD を渡し、少しでも楽しんでもらえる工夫を行い、 回数が多いのはもったいない。町内のイベントなどでみんなで踊れるようになったらどんなに素晴らしいか。伝統文化と竹永さんの思いを受け継ぎ教え子が教える側になるしかない。羊の声。大型で非常に強いと心配された台風10号でしたが、大きな被害が出ずにほっとしました。台風が過ぎると夏も一緒に通り過ぎていってしまったように、厳しくなります。そこで、私も夏の間、暑すぎて、休止していた徒歩での通勤を再開しました。スポーツの秋、読書の秋、芸術の秋など、いろいろありますが、私はやっぱり、食欲の秋。美味しいものを楽しむためにも、一番大切なのは、